両親を選んだ、ね、その家族に生まれたということは、まあ、ここがとっても大事ですが、必ず学ぶべきことがある。どんだけ理不尽な家庭であっても、たとえ捨て子であってもね。こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、今回はですね、前回に続いて波動の法則、その解説、入門5回目をお届けいたします。前回までは過去にブログがあったので、それに基づいて話をしていましたが、それ以降はですね、ちょっとブログが用意がありませんので、今回は YouTube ではお分かりの通りメモを作っています。もちろん音声だけでも結構なので、可能であれば YouTube ですね、ご覧いただければと思います。今回の入門第5回、これもとても重要なことですが、家族との調和。家族との調和が運命改善のスタートであり、ゴールであるというですね、とっても大切な話です。で、波動の法則の言葉でいくと、家族に還元。還元ですね。これはちょっと漢字がですね、造語なんですけども、YouTube ではこれちょっと拡大しますが、これですね。還元の還は環境の還ですね。そして元は元という字ではなくて、表すという字ですね。はい。この還元ですね。こっちの方が、まあ、言葉が綺麗なんですね。まあ、こっちの還元もいいですけどね。非常にいい言葉ではあるけども、こっちの還元、表す方というのは、家族に実践をするということですね。つまり、後でも言いますけども、自分の学びや気づきというのを、ちゃんと家族の中で現実化するという意味を込めています。これができないと、なかなかこの波動の法則にはかなっていかない。波動は高まらないということになります。これは前回のお詫びと感謝第4回目ですね、入門の。これにもとっても通じる話です。で、私も人の波動、オーラというのを見る人間ですので、ここに書いてる今回のことは私もよくわかるんですね。例えば地球だけの特徴として、仕事は成功しているが、家族、家庭は不調和である。これは時々あることですね。これが自然の仕組み、宇宙の法則には反しているというふうに波動の法則では言います。結構いますよね。特に、まあ、私も経営者からのご相談にも乗ることがありますので、まあ、そこでいろんな経営者の波動ですね。それを見ていると、事業、仕事はもうとっても儲かってね、増収増益なんですね。しかし、まるでそれに反比例するかのように、家族が、まあ、例えば病気だったり、精神的な病だったりですね、まあ、そういったことがあるし、あるいは風通しがとっても悪いといったこともですね、決して珍しいことではないんですね。で、これは地球だけの特徴で、よく分離っていう言葉はね、よくスピーチャル系でもありますよね。分離から統合へと。まあ、これ私も時々使っている、まあ、一種のスローガンですね。で、家族と仕事が分離をするんですね。これは地球の特徴です。つまり物質世界、物質主義的価値観の悪い特徴ですね。仕事が成功するというのは、これはこの エゴの文化圏、このエゴが中心の地球の中では、これ優先度は高いわけですよね。お金、ね。経済的成功。だから分離しやすいわけです。本当は宇宙の法則、波動の法則からいけば、家族も仕事も調和していなければおかしいということですね。そして、もうこれも想像すればお分かりと思いますけども、家族が本当に調和していれば、仕事が不調和になることはない。これ分かりますよね。あの人は家庭はすごくうまくいっているという人がいてね。その人は成功、まあ何をもって成功かは別として、おそらく仕事も頑張ってるはずですよ。ね。まあ経済的に成功しているかどうかは分からないが、まあ、安定して仕事もできている。まあ調和をしている。と思いませんか。もう、夫婦円満、家庭円満、ね、親子関係も良好だと。それでちょっと仕事だけがうまくいってないっていうのはね、ちょっと考えにくいですね。で、これが順番なんですね。この順番っていうのはとっても大切です。ところが、この物質世界は、さっきも言った通り、経済的成功っていうのが、まあ、ある意味、特別に評価されるということですね。まあ、これは、この世界が、数の論理、で動いてるからですね。これ分かりますよね。この YouTube やこの配信もね、再生回数、フォロワー、チャンネル登録者、視聴回数、そして年収、月賞とかね、年賞とか、数字ですよね。数字を取れれば、まあ、この世界では勝者、いわゆるカッコつきの勝者になれる。だから、仕事と家庭が分離しやすいんですね。でも仕事だけ成功したところでアウトなわけです。例えばある社会的成功者、まあ、このあるね、都内の一等地に住んでおられます。場所は言いませんけどね、まあ、誰でも知ってる場所です。でそこでね、都内の一等地で休みの日なんかは犬の散歩をしているような人ですよ。ただそこのご子息がね、お子さんが引きこもりであると、まあ、こういったことはよくある、まあ、よくって言ったら失礼かな、まあ、統計取ったわけじゃないんでね、自分の周りでは時々聞く話ですね。でこの社会的成功者は、まあ、教育者ですね。一種の指導者です。けど肝心のお子さんは精神的にね、調子が悪い。まあ、これが東大元暮らしというやつですね。で、本人の波動ね。まあ、誰かはもちろん言いませんけども。本人の波動も表面的にはいいんですよ。まあ、それは外に出ればね、もう講座とかセミナーとかやれば満員御礼ですよ。素晴らしい。素晴らしい経営者、教育者、指導者。けど、波動を見てる限り、本人は幸せではありません。で、この方ではないんですが、ある、これも有名な経営者の方ですね。まあ、たまたまご縁があって、何回か話をする機会があったんですけどね。その方も、ちやほやされるわけです。表ではね。ところが、ぼそっとね。自分は、本当の愛がわからない。自分は孤独だと。まあなかなか言いませんよね。表ではね。けどこういったことがあるんです。で、家庭環境を紐解いていくと、やっぱりそこにいろいろと見つめるべき課題がね、あるわけです。いくら仕事で成功できてもね、なかなか幸せにはなれない。まあけど、得てして、そういった外向きの成功を求めてしまう。まあこれがエゴの文化の 特徴ですね。生まれた家庭、家族、それがどんな環境であろうとも、まあここにも書きましたが、運命の絶対的原点、絶対的原点、これは絶対に動かせない原点ということですね。ですから、今日は何回も言いますけども、これをね、家族というものを運命の原点として受け入れられない限り、何をしても波動の法則にはかなわないということですね。で、さっき言った家族に還元っていうのは、自分だけの成功や成長を求めるのではなく、まあ、さっきでいけば会社での経営者としての成功ですね、事業の成功を求めるだけではなくて、その家族一緒になって成功あるいは成長を分かち合っていく、学び合う、高め合うということですね。それができるようになるにつれて、この波動オーラ、まあ、波動の法則では振動波とか、あるいは時空間という表現もしますけども、それはより高次元に向かっていくということですね。まあ早い話が、さっき東大元暮らしと言いましたけども、足元を見ようということですね。この配信をご視聴、ご聴取いただいている方々は、まあ世界平和でね、おそらく願っていらっしゃる方が多いと思います。世界平和の祈りなんて話もしていますね。世界の平和は家庭からと。これはどっかの宗教団体のなんかキャッチコピーだったような気がしますけどね。世界の平和は家庭から。まあこれは宗教団体関係なくね、当たり前の話ですよね。ですから、まあちょっとテーマ若干ずれますけども、他にも政治活動をしていてね、デモ活動とかしていて、表では平和を叫んでいる。憲法の話とか、まあ、この配信の時期でいけば戦争の話とかね、そういった時期的なこともあって、戦争反対と、平和活動、まあそれは結構なことかもしれない。けど、往々にして、そういったね、活動をとってもやってる人が、実は家庭が不調和。まあこれもありますよね。よくありますよ、これは。お父さんは政治活動ばっかりして家庭を顧みない。ね。政治活動ばっかりしてもっと働けばって。まあ、ありますよね、これ。これは不調和です。そして全く平和ではない。けどね、仕事もそうですけども、こういったね、政治活動もやってると楽しいんですよね。私はやんないけどね。やってると楽しいですよ。それなりに。あ、そうそう。宗教活動もそうですね。平和運動ってね。宗教。これもね、まあ楽しいと思いますよ。いやいや、やらされていなければ。なんかサークル活動でね、クラブ活動してる感じで楽しいんですけど。もう宗教はいいから働いてと。まあ、そういうことですね。それは非常にバランスが悪いし、宇宙的に見てアウトです。はい。まあ、心当たりのある方は、もう瞬間改めた方がいいですね。本当に平和を求めるのであれば、本当に成功を求めるのであれば、家族が一緒になるということですね。で、これもスピーチャルでよく言われますけども、ね、このお父さんとお母さんを選んで生まれてきた説ですね。まあ、これ私過去にも若干批判的に、これについて意見をしたことがありますが、まあ、今回はそこには立ち入りません。いかなる家族であってもね、 波動の法則的には、その両親と生まれる前から合意しなければ、その家庭に生まれることはできないわけですね。まあこれをね、選べるっていう表現を普通スピーチュアル系ではやるんで、まあそれは私はちょっと批判なんですね。そもそもこの仕組み、宇宙の仕組みを作ったのはあんたじゃないだろって。だから、その完全に自由意志で選べるっていうのは違うし、まあこれを前に紹介したシルバーバーチも同じようなこと言ってますね。完全に自分の自由意志じゃないよと。だけど、その魂、まあ、エクサピーコってね、宇宙語では言いますけども、まあ、そこと両親と合意がなければ、あるいは、昔日本では結婚というのは家と家との結婚でしたね。だから、両親だけじゃなくて、その家系ですね。ご先祖のエクサピーコ、魂ね。そこと合意がなければ、つまりそこに深い縁が働かなければ、生まれることはないんだ。これは素朴な日本人の感性があれば分かりますよね。これは。その両親を選んだ、ね、その家族に生まれたということは、まあ、ここがとっても大事ですが、必ず学ぶべきことがある。どんだけ理不尽な家庭であっても、後でも言いますが、たとえ捨て子であってもね、必ず学ぶことがある。で、私は親というのは血を分けた他人というふうにいつも言ってます。魂の性格が違うんですよ、持って生まれたね。だから親子関係はなかなかうまくいかないことが多いです。私自身も、まあ、こういったね、今こんな変わった仕事をしてるぐらいだから、自分の母親ね、なんで私のお腹からあんたみたいな子が生まれてきたんかわからへんと言われたことがあります。まあそんだけ違うんですね。性格がね。だから私もかつてものすごい親とは葛藤しましたし、まあ家出もしましたしね。だからそれだけ魂が違う性格が故に学びが多いと。逆に言えば仲良し家族だと学びは少ないわけです。まあ見た感じは結構ですけどね、仲良し家族いいですね、いい感じはするんだけど、まあ学びは少ないんですよね。だからまあこれはね、断言はしませんけども、私の師匠はあまりにいい家庭に生まれるとね、子供にとってはきついとおっしゃってましたね。まあそういうことですね。あまりに親が性格が物分かりがいいとね、子供としては結構きつい。一見するといいように見えるんだけど、結局、親との葛藤を経て、子が成熟していくんですね。で、それが反抗期であり、親離れということですよね。この辺がね、なかなか、まあもちろん程度問題ありますよ。親との葛藤って言ったってね、こんなもう暴力とか虐待とかね、それは行き過ぎたのは、これはダメですけども。往々にして、いろいろと一時的な葛藤ね、まあこれがあるから成長していくわけです。で、私もそうでしたね。で、まあこういった親と、あるいはご先祖とどれぐらい調和してるかっていうのは、オーラを見ればある程度わかるんですね。まあこれは時々言ってますけども、このオーラリーディングっていうメニューがあって、まあこれ収録してるこの直前もやってたんですけどね、実は。オーラリーディング。ね、ここではね、家族との調和、ご先祖との調和っていうのを、まあパーセンテージで出すというのをやるんですね。で、これで調和が取れていればいるほど、その人は運命はいいです。だからすごい大事なんですよ。だからね、親との関係が悪いと運命が良くないんですよね。 で、これ後でまあ誤解をがあるかもしれないんで言っとくと、別に仲良くしようってわけじゃないですかね。先に言っとくと、この親あって自分があるということですね。別に仲良くしようってわけじゃないです。私も別に親と仲いいわけじゃないです。まあ連絡はやってますけどね。けど仲いいって言ったら違いますね、それは。まあ適度な距離を保ってるという感じ。今はね。私は個人的には19、20歳の時ですけども、親との関係が最悪だった時ですね。交通事故に遭いましたね。まあこれで、まあ、骨折をしたんですけどね。バイクで、新聞配達してたんですけどね、当時、住み込みでね。その時に、ある朝、冬の朝ですね。牛乳配達の軽トラックとぶつかってですね。交通事故に遭いましたね。まあ私は分かりやすいんですけども、まあ親との関係が良くないと、ちょっと運命としては厳しいよと。で、もしそれで、仕事としては成功するかもしれない。それでもね。けど、新たに築いた家庭、あるいはパートナーシップというのがあまり関係性がよろしくないということの方が多いですね。それは。だから私もカウンセリングをやっていますので、まあ、あらゆる問題の根源は、苦悩の根源は、家族との関係から来る、という表現もありますね。これは心理学では、精神分析と言われるジャンルはそうですね。諸問題の根源に家庭があるということは、まあ、この古典的な精神分析の考え方ですね。まあ、別に心理学を持ち出すまでもなくですね、とっても大事だと。いうことです。はい。あとは、どうしようかな。ここ飛ばそうか。はい。ここは飛ばしましょう。で、さっきも言いましたね。親と仲良くすることではない。是非善悪。それを超えて、そして自我。これ、エゴですね。最近よく言ってるエゴ。このエゴの判断を超えて、この世あってこそ、我が命がある。この親なくしては自分はこの世に生を受けなかったということ。この真実をどれほど深く噛み締めることができるか。ここですね。これは難しいです。人によっては。とても難しい。親子の葛藤があればあるほどこれは難しいです。だから今日言ってることはこれね、何回か前もこの親孝行というテーマで話をしましたね。まあ大切なことなんで、その時と被ると思いますけども。つまり、この地球の世界に、肉体、波動の法則的には、ボディ。ボディを持って、この地上に生まれてくる、ということは、それだけでとっても、ありがたいことであると。だからこれが、前回言った、お詫びと感謝にも通じるんですね。ただね、生きることが苦しくて、辛いことばっかりで、政治見てもね、バカばかりで 国際政治見ても、戦争と腐敗と混乱とで、こんな世界に生まれてこなければよかったと。その場合、なかなか難しいですよね。こういった観念にとらわれてしまってると。スピリチュアルを学ぶことの意味というのは、要はこの世を相手にしないんですよ。いいですか？とっても大事なことですね。まあ、西郷隆盛の言葉でね、人を相手とせず、天を相手とせよ、っていう、敬天愛人ってね、有名な言葉がありますけれども、スピリチュアルを学ぶというのは、現実逃避ではないですよ。この現実を踏まえた上で、それでもなお、天を見るということですから。この親の、ダメな親だろうが、毒親だろうが、暴力を振るう親であろうが、ネグレクトだろうが、この親あって自分の命がある。命を生を受けたこと以上にありがたいことはないと。まあ、これが波動の法則で言う理解ではない。大切なのは気づきである。理解だけでは人生は変わらない。これにどれぐらい深いレベルで気づけるかと。いうことですね。 だから、書いてますね、ここに。いかなる地上的な理由があろうとも、家族と不調和な場合、運命は開かない。たとえ経済的、社会的成功はあっても、家庭面で必ず足をすくわれる。ということですね。だからこれがさっき言った、表向きはめっちゃ成功してんだけど、家庭内が不調和である。例えば、夫婦がそれで離婚するとね、まあ今でもあるんですけど、対外的に、これは、まあ都市圏ではないと思いますけども、それ以外の場所だとね、未だに離婚というのをマイナスイメージとして捉える風潮があるんですね。まあこれは、その、都心部以外の方々とオンラインとかでカウンセリングしてるとね、時折そういった話が出るんですけども。だから、体裁を保って、仮面夫婦を保ってる。あるいは表向きは、とっても仲良しな家族を演じている。ですね。けど、そんなもんはね、宇宙から見ればバレますわね。仲良し家族を演じていても、あ、これ芸能人でもありますよね。なんか、夫婦円満演じていてね、あ、実は違いましたっていうことは、時々ある話ですよね。うん、あ、だからね、ここに書いてますが、親孝行しているように見えても、親子関係が良好に見えても、必ずしも調和しているとは限らない。ですね。あ、これ、いつも言ってますね。波動、オーラはごまかせませんよと。絶対無理。ですね。絶対ごまかせない。ですね。だから、表向きは、いい家族を演じていてもね。で、それは単に正面衝突を避けているだけじゃないかと。まともに向き合ってしまうとそこに混乱が生じるから、じゃあお互いね、黙っておいたら得だと。何も言わないがよしと。いうことで、お互いが談合してるんですね。ある意味では。暗黙の談合というやつです。で、それはエゴから発していますよね。まあ最近の言葉で言うと、友達親子ということです。それは本当に調和しているだろうか。見た目の仲がいいだけで、本当にそれは調和ではないかもしれない。ということですね。で、もうちょっと時間がそろそろなんでまとめていきますけども、これはたとえ離婚をしても、そして死別をしても、別れても、親子関係や夫婦関係はその後も続いていきます。離婚して終わり、死別して終わりではありません。顕在意識では気づいていないけども、その深いレベルね、深いレベルにおいては交流は続いていくわけです。むしろ別れた後の方がとっても大事ですね。そこでお詫びと感謝を発信をし続ける。特に離婚したんであれば、何かお詫びすることがあるはずですね。でも、お互い未熟で、けど、一時期、時間と空間を共有して、その縁もあったわけですね。そう、縁です。深い縁です。前回も言いましたけども、縁は宇宙エネルギーです。自分の自力を超えた世界です。ですから、これがさっき言った、ぜひ善悪を超えてと、自我の判断を横に置いてと、その縁に対してお詫びと感謝を続けていくということですね。それができれば運命はだんだん整っていきますね。だからこういったことをあまり知らないで無自覚にね、不平不満を持って、そして外の成功ばっかり考えて、本当の真の成功、真の家族ということを考えていかないので幸せにならないと、深いレベルでの幸せは得られないということですね、うん、で、こういったことを言うと、じゃあ家庭持ってないとダメなんですかって言われるんですけどね、関係ないです。これはちょっと別テーマなので、また別の機会に話しますけども、スピリチュアル系ではね、パートナーシップ教、パートナーシップ教という宗教がありましてパートナーシップがないとなんかダメみたいなね、宗教が、カルト宗教があるんですけど、これは違いますからね。別に天涯孤独の身であってもね、 じゃああんた天から降ってきたんかと。違いますよね。天涯孤独の身であっても、親から生まれた事実は絶対ですよ。絶対的原点ですね。だから天涯孤独の身であっても家族はあるんです。その家族があって今の自分があるということを深く噛みしめていくということですね。でこれも家族に還元ですよ。いるいない関係ないです。それは素朴なことですけども、家族がいなければ自分はいないんですよね。ちょっと考えたらそうですよね。なんか今のその現代の民主主義で人権があって個人主義でね、なんか自分の力だけで生きてるような感じがついついしてしまいますけども、家族がなかったら生まれてないですよね、よく考えたら。だからさっきも言いました、この世に生を受けた以上の大恩、大きな恩ですね、それはないんだと。あるいは仏教では妊娠受けがたしという言葉があります。妊娠ね、妊娠っていうのは人の身と書いて妊娠、妊娠受けがたしといって、昔の真面目な仏教徒の皆さんをね、感謝をしたわけです。でそれは親があってこそですね。でそこから親孝行という考えが生まれてくる。でも別に仲良くしろってわけじゃないですからね、これは。その事実を噛みしめると。でそして家族に還元というのは、まあ、自分のその波動を高めるということね。でその波動を高めた波動で自分だけ成功して どうだと、俺はしてやったぜということじゃなくて、それは家族のおかげなんだから、家族に還元をするということですね。還元は別にじゃあ家族で美味しいもの食べようとかね、それでもまあ一番表層的なレベルではまあそれでもいいだろうしね、ともかく心の中でこの家族あってこそ自分の存在がある。成功も失敗もね、全部そこにあるわけです。だからそれが分かれば、そして離婚しても死別しても天涯孤独の身であっても、捨て子であっても毒親であってもネグレクテッドであっても、どんだけ理不尽であっても、この絶対的事実、これ絶対絶対って言ってるのはね、この世の都合じゃないという意味で言ってます。もっと金持ちの家に生まれたらよかったとかね、そういったことを言ってんじゃないですよ。それは関係ないということです。その関係ない自分に与えられた運命はこの家族なんだと、それを深く受け入れると。そうすると運命の神は、それはね、好かれるわけですよ。だって運命の神からすれば、これはお前にとって大切な人生だと思ってね、お前はこの運命のコースがいいだろうと言って与えたのに、そこにブーブー文句言ってたら、それは運命の神は怒りますよ、それは。ね、わかりますよね。運命の神の立場に立てばわかるわけですよね。まあ、ですからこういったことをね、まあ、言われれば当たり前のことなんですけども、ちゃんと噛みしめてね、まずは家族だと、世界の平和は家族からだというですね、それを踏まえて家族に還元するっていうことですね。まあ私自身もね、まあ19、20歳はものすごい葛藤がありましたけども、まあ今ではこういった学びをしたおかげで、まあ多少はマシになっていると思います。ただしこれはやっぱりごまかせないんですね。私がどんだけ偉そうに言ってもですね、私や家族が不調和であれば、それはお前に至らない点があるよということです。ね。こういったことは口先で言っていてもどうしようもないですね。実践が全てなんで、そのために何回も言ってます。大切なのは理解ではない、気づくしかないということを踏まえてですね、ぜひ、家族に還元、家族が一番大事なんだということですね、心がけていきましょうということです。はい、では今回は以上なんですけども、この配信から1週間以内に文字起こししてですね、さらに煮詰めて過筆修正をして、ウェブサイト、マジスピ にアップをしていきます。文字でお読みになりたい方は1週間以内、お待ちください。あと、このポッドキャストはですね、過去300回分しかリストアップされていない可能性が高いです。すべてのデータはウェブサイトマジスピの中にありますので、ご興味があればですね、特に初期の回ですね、ご興味あればそこからご聴取いただければと思います。では、今回は以上です。ありがとうございます。